Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
はい、今週も始まりました
ロックトラックアディクション。
この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションでございます。
はい、
お送りしますのはシエルノクタンサイレントスクリーム魔法のベーシストジュンと
アスラのボーカルのアキナです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
や
っほ
ーテンション、
はい、テンションテンションですよ。
テンション、
いや、あの、僕はですね、ボーカルじゃないので自分の声を客観的にコンスタントに聞くっていう機会があんまりないんです。この番組を初めて、初めて月に2回必ず自分の声をちゃんと聞くっていう機会 に恵まれまして、
はい、
あ、普通に日常会話と同じに喋っちゃダメなんだと
お
思って、ちょっとこう抑揚を大きめにしようかなみたいな。
なるほどです、素晴らしい。
やってみようかと思うんですが、
はい、
まあ、あの、昔のメタルバンドみたいに頭のイントロだけ頭振って、あとは淡々と弾くみたいなことになるかもしれません
あ、なるほど
いや、スキットローのライブでブワーってやったのにボーカルが来たらみんなこうやって黙々と弾くみたいなことになるかもしれません。
いや、大丈夫です、ジュンペディアがあるのでジュンペディアが
今回多分あんまないっすよ。
ジュンペディアはまあちょこちょこ出て
くる、
大丈夫です。はい、
もうご希望ならどこでもいるんです
けどよろしくお願いします
はい、というわけで、
はい、
今回は配信が4月12日でございますね。
はい、
はい、新年度始まってしばらくということなんですが、うん、台本、エア台本に今年の抱負を語れと、うん、いうのがあるので、
はい、
今年の抱負をどうぞ
雑びっくりしちゃった今年はそうですね、今本当にやることがいっぱいあって、
はい、
こう全然あの SNS とかでも言えないんですけど、
うん、
あの、もう本当水面下でひたすら動いてるんですよ、うん、なので、今年の目標っていうか、もう私の場合はもう今を言いますね、
はい、
一つずつ片付ける多分この1年多分一つずつ片付ける。
なるほど、
はい、
じゃあ花が咲くのは来年ですか。
いえいえ、もう今年には咲かせたいですよ。
ああ、咲くですか。
咲くですかって。
咲くですか
そう、今満開ですからね
桜の花が散った頃に
そうですね、
散った頃に秋菜の花も咲く、ね、
咲くってわけです。
早く来週ぐらいじゃない
早いな
早いな
早いな、もうちょっと期間をください
まあでもね、今年中にあの、うん、なんだっけ、ワンマンでライブには戻ってくるっていう話。
そうですね、誰がなんだか MC で言っちゃったから、ね、
聞いた気がするんですが
今ね、鳥肌が立ってますよ。
アスラさんたちは割と真面目にそう思ってるんで。
そうですよね。いや、アスラも真面目にそう思ってた思ってたじゃない、思ってます
そんな感じで、
うん、頑張ります。
頑張りますと。
はい、とりあえず
一個一個頑張ります。
そう、一個一個丁寧に頑張ります
丁寧に頑張ります、
はい、
なるほど。
はい、ジュンさんは、はい、
そしたら僕のも今年の抱負、
うん、
そうですね、まあ、僕もなんか一個一個片付けるみたいなのもあるんですけど、
うんうん、
まあ、今ようやくあの DTM 環境が整って、
ほう、
ようやく家でこう自分でベース弾いて単体で撮れるようになった、なったですよ。今まではあのパソコンとそのオーディオインターフェースのドライバーがどうにもこうにもバッティングしてて、うん、直せなかったんですけど、こう交換したらプリッと直っちゃって
最高じゃないですか。
今まで1年間いろんな人に音源の卓力断っててすいませんみたいな感じ
いよいよ家で、う
ん、でだけどなんか家でやってると緊張感ないので、うん、
あ、分かります
。すげえ時間かかるんですよ、うんうん、で誰かの家とかスタジオとか行って撮ると、まあ、そこそこ早いんですけど、
あと家でやるとあれじゃないですか、うん、あのやる気が一回起きなくなりません？
今日いいかな。
そうそう、あ、明日できるしなみたいな。
って言ってたら明日忙しかった
んで。そうですそうですそうですそうですそうです。ありますよね、そういうの。
そんな感じで DTM をぼちぼちやろうかなみたいな感じです。
はい。
はい。
頑張りましょう。
はい。そんな二人の新年の抱負でございます。新年度の抱負です。
新年度の。はい。
はい、そんなわけで、では番組のお知らせをお願いします。
はい、ロックトラックアディクションではリスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくはレディオ TNT のメールアドレスまで、info@radio-tnt.net までよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、本日一バンド目のご紹介ですね、関西出身の規格外なガールズメタルバンドによるファーストミニアルバムから一曲ご紹介、ザ・シーグレイプスでマリー。
しましたのは4月26日に発売されますザ・シーグレープスの6曲入りファーストミニアルバムバック&フォースよりマリーでした。
叙情的な旋律とテクニカルな演奏、表現力豊かな変幻自在のボーカル、ストーリー性重視のドラマチックなメタルサウンドを奏でるガールズメタルバンドです、マリー・アントワネットをテーマにした歌詞にも注目ということなので、タイトルがマリーなのはマリー・アントワネットだよっていう
ですね、
話ですね。
食べるものがなければお菓子を食べればいいです
よ。まあ、おかげでね、首ちょんぱになっちゃ
ったそうですね、気の刺激になってしまいましたけれども
はい、まあそんなね、マリアントワネットはね、とても頭のいい人だったんですよみたいな、
頭のいい人、
なんか言い始めた
ジュンペディアが急に、なんかそうですね、あの物語になってるんですね、毎度毎度、
みたいですね。
前回の曲も人魚姫のお話ですもんね、うん、
なるほど、
うん、で今回はマリー・アントワネットと、
はいはいはい、
ドラマティックにっていうのはそういうところなんでしょうかね。違うわ、ドラマティックなメタルサウンドですね、う
ん、メタルサウンドですね、うん、でまあ、前回は割とこうゴリゴリの感じだったんですけど、うん、今回は若干メタルじゃないやメロディックな感じにな ってきたかなっていう感じでございますな、
うん、はい、
はい、
意外に最初その A メロを聞いてた時にこう流してたんですよ、その情報も何もなく普通に、はい、最初男性の方かと思ってしまうぐらい声がすごい、なんだろう、力があって、で高音になった時にあ女性だと思って、ここのバンドさん誰だろうと思って見たら、あ、ザ・シーグレープスさんだったんだと思ってびっくりして、
はいはいはいはい、
っていうぐらい、あの女性なのにすごいパワフルな、声を持ってるなと思ってずっと聞いてました。
うん、
うん、
なんか、うん、確かにキー低いところはすげえ低いから、
そうなんですよ、
こんな低いとこ出るのかみたいな、
幅が広いなと思って、音域が、
うん、
うん、
まあ演奏もちゃんとしてるし、プロダクションも良くて音もいいし、
はい、
もう言うことなしですわ。
はい、そうですね。
はい、はい、ではそんなですね、シーグレープスが生で見られるライブ情報をお願いします。
はい、5月の3日金曜日、こちら祝日ですね。大阪堺筋本町クラブマーキュリー、そして5月の11日土曜日京都四条モジョ、そして6月の9日日曜日東京吉祥寺クレッシェンドの方でライブがあります。
はい、そんなシーグレープスよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では本日2番目のバンドのご紹介ですね、同じく関西出身の女性ボーカル、ネオクラシカルメタルバンドによるサードミニアルバムから1曲ご紹介です。ノースウィンドサーガでレジスタンス・トゥ・デスティニー。
送りしましたのは4月13日に発売されますノースウィンドサーガの6曲入りサードミニアルバム、ミソロジカルワールドよりレジスタンス・トゥ・ディスティニーでした。
ギターのタックを中心とした卓録 プロジェクトからスタートし、2010年頃からライブバンドとして活動を開始、北欧神話をモチーフにした様式美系メロディックメタルで、この音源が4月13日の西心斎橋ショベルでのレコ発から発売です。一般発売に関しては5月上旬ぐらいからということですね、うん、見込みとしてはそんな感じです、
はい、
という感じなんですが、もうあれですね、バンド名にしてもそうだし曲名にしてもそうだし、
うんうん、
こうファンタジーモチーフのネオクラスピードメタルやりますよ感が
何ですかね、その言ってる姿をみんなに見せたい感じにな
んか溢れてるなと思って聞いてみたら実際まんまそうだった。
あ、
まあ、様式部万歳みたいな
様式部万歳、はい、
そんな感じでございます、
うん、これはとってもキーが高いですね。一番上が F かなんかなんですけど。
調べた。
調べました。あのピアノを持ってきてフーンってやって、あ、F だったってやってたんですけど、まあこれだけ F あんまりいないですね、ここまで出すボーカルさんって、
うん、
まあライブの時とかも大変ですしね。だからきっと多分これ以上に声が出るんだろうなっていうのが私の意識。
あ、はいはいはい、
うん、これが出せるってことはそれ以上の声が出せないと出せないので、
うんうん、
あ、すごいあの音域の広いボーカルさんだなと思って聞いてます。
これ以上高いって言うともうすごいよね。
いや、もう多分もうシャウトの域です。 F ももうギリそうですからね、うんうんうんうん、
まあだからあれよね、使え、こう自分の武器として使える音域のさらに上にまだ、まあ、出そうと思えば出せるみたいな、
そうです、ね、
ところがあるっていう話、
ね、そうですね。ただそこのやっぱ安牌やっぱ取るので、
まあ安牌って言うと
安牌って言うと、そう言い方はあれなんですけど、
まあ、まあ、でもここからここまでが自分が使える範囲ですって感じ、
ね、うん、そうですね。
僕はこのバンド聞いて、あのボーカルの声質が知念リラに似てるな
と思って。あー、わかる。知念リラ
似てるなと思って、
はい、
この曲を聴いた後、知念リラの僕が昔買ったシングルを聴いてみたら、あ、やっぱ似てたと。
というわけで、まさかの
僕の中ではメダル界の知念リラという、
なるほど、
二つ名を与えてしまった。もう知念リラにしか聞こえない。
すごいですね。でも知念リラさん歌うまいですから、はい、とてもね、
ね、アクターズスクール時代ですね。
そうですね。スピードから始まり、
はい、いや褒めてるんですこれは。
そうですね、
とても褒めてます。
はい、
うん
うん、
はい、そんな感じです。
下手くそ。
こんなゆるゆるでいいのかこの番組。
ゆるいです。
はい、じゃあね、はい、ノースウィンドサーガのライブ情報をお願いします。
はい、4月の13日土曜日大阪西心斎橋ショベル、そして5月の25日土曜日愛知柴田、こちら名古屋ですね、アヒルの方でライブがあります。
これアットヒルって書いてアヒルって読むんですね。
え、
うん、
あ、そうなんですね。
アットマークハイフン HILL って書くんですよ確か。
へ
ー、っていうのをこの僕もこの番組で、あ、あれやっぱアヒルって読むんだったんだと思って知ったので、みんな言ってねっていう。
なるほど。私はガーガーのアヒルだと思ってました。
あ、まあまあそうなんですけど、まあ、綴りがちょっと独特だよっていう。あ、
そうなんですね。へー、ちょっとそうなってくるとこのライブハウスさえ気になってきます
ね。行ってみるしかない。
行ってみるしかないです。
はい、そんなノースウィンドサーガーのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では本日3バンド目のご紹介、茨城出身の家系ハードロックバンドによる新作ミニアルバムから1曲ご紹介です、
はい、
スリービートで眠りたい。
ああ、もう眠たい。うどんが腹
ただいまお送りしましたのは、3月30日に発売されました 3BEAT の4曲入りセカンドミニアルバム平安コンプレックスより眠りたいでした。
はい、2015年結成、ギターの父50歳、これ年齢言っていいのかなギターの父50歳、ベースボーカルの長女21歳、ドラムの長男13歳の編成にて活動中のファミリーバンドでございます。初代ドラマーで次女のサオリン時代の前作 3BEAT ファーストから1年でセカンドミニアルバム、初期の楽曲から新曲までをバッチリ収録というですね、家系バンドってこういうことだったんです
ね家系ラーメンみたいなこと言わないでください。
家系って家族じゃん。
家族です、ファミリーです。
すごい
すごい、これは
すごい演奏うまいし、すごい音いいし、
そうですね、
もう最高
すごい、
もう資料読んでる時点で笑いが止まらない。
そうですね、いやもうここ今もうすごい盛り上がってましたもんね、ここのバンドさんのね話題で今、
うん、
うん、
父やるなみたいな
父のギターがすげえっていう話、
父のソロ冴えてる
すごいですよね。
いやでもね、このバンドもうね、全音はいいしね、あの、うん、なんかドラムの長男13歳ってことなんですけど、うん、とても13歳とは思えない、うん、ちゃんとしたドラムを叩いてて
すごいですね。
何なんだこのバンドっていう
本当ですよね。13歳とか言ったら最悪ドラムの方が大きいですよね、もうね、
下手したらね。
そうですよね、
金物の影に頭隠れる
んですよ、そんな感じですよね。いやすごいな本当に。
で、初代ドラマは次女なんですけど、
はい、
なんで長男に変わったのかなっていうのが気になってしょうがない
何があったんでしょうか。
一応ね、あの検索したんですけど、うん、なんかそんなにウェブサイトとかはツイッターはあるんですけど、
はい、
そんなに情報がなくて、いまいちよく分かんないバンドなんですけど。
なるほど。
なんかね、あのハードロックな557188みたいな感じなんですよ。
確かに。
これで、まあ、さっきもなんかね、あの、この番、撮る前に話してたように、
はい、
これでギターが割とこうロック系、うん、ハードロック系じゃなくて、割と、おぶりとかカッティング系だと、今のヤバイ T シャツ屋さんとか、
はい、
なんだっけ、まあ、今時ありがちな、うんうん、ありがちなっていうか、ギターロック方角の感じに、
うん、
ロキノン系とかになりがちなんですけど、うん、お父さんがガチガチにハードロックなので、うん、
ギターソロすげえがずーっとは言ってましたね、
うん、
ここでねすごいね、みんなで
僕はあの真ん中で延々と上に転調し続けるリフが好きどこまで行くんじゃんみたいな感じで、
すごいです
からのギターソロみたいな。
本当に家族でやるってどうなんですかね。
すごいっすね。
ねえ、私も一回やってみたいな。
あ、
家族で
飽きなけば音楽素養がある一家ですから、
ね、そうなんですよ。でもドラムが2人いるんですねどうしよう
アースウィンド&ファイヤーかな
困ったな、一人キーボードに行ってもらお
う。ん、まあそんな感じのネタが尽きない3ビートなんですが
、はい、
ライブ情報お願いします。
はい、4月の20日土曜日茨城古賀スペース U、 そして5月の3日金曜日祝日、東京池袋アダムの方でライブがあります。
東京で3ビートが見れる、
見れるぞ
ということで、家系バンド3ビートのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では本日4バンド目のご紹介です。
はい、
今週末開催されるイベントの出演バンドによる2016年にリリースされたシングル曲をご紹介します。
はい、
レオパーデスで花嵐。
送りしましたのは2016年9月22日に発売されましたレオパードスの2曲入りライブ会場限定シングル花嵐より花嵐でした。
はい、2008年に札幌で結成、ツインギターを中心とした楽曲の構成美とパープルの伸びやかなボーカルが魅力です。
はい、
はい、明日ですね、4月13日に開催されるノンリニアメタルダイナミクス2019スプリングツアーのファイナルとなる、東京吉祥寺の公演に出演ですということですね。
はい、
はい、レオパーデスというと僕はもうちょっとメロディックな印象だったんですけど、この曲は割とソリッドな感じでございます
ね。そうです
ね、
はい、
はい、
いいよパポさん、パポさん歌うまいよ、
昔から歌うまかったという、
まあまあまあ、カラオケよく行くけどうまい
あれね、あの時々ツイッターで上げてるけど、うん、あれカラオケのレベルじゃないよ
お金取っていいいいでしょ、
有料会員制にしていい、
いいでしょみんな、
パープルカラオケ劇場みたいな、
私行ってるんだから一緒にカラオケずっと聞いてる
いいなちょっと行きたい、
そんな
に
ジュンさんも、
はい、
ジュンさんも歌うんだよその後、
えマジか僕はベースの音域しか出ないんですけど
そこはやっていただかないと。
ちなみにこの花嵐の花っつうのは桜の花のことですな。
ん？
ん？
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、桜の咲いてる時期に嵐が来るとどうなりますかね、うん、
花嵐、
花が散っちゃうんです、
花が散っちゃう、失笑
ちょっと今の答え予想外でよかっただからこう桜の花が咲いてるところに、はい、嵐が来ると花びらがダーッと一気に散っちゃうんだけど、うん、こうまあそれはそれですごい桜吹雪になるわけですよ、
うん、
でこう桜の花の、まあ、桜の花って大体1週間ぐらいしか持たないじゃないですか、
はい、
でその桜の花の、まあ、美しさとうん、こう一瞬で散ってしまう儚さみたいなのが同居した、まあ、ナイスな言葉のチョイスですねみたいな、
うーん、
そんなお話でございます。
純ペディア、
純ペディア、今日の小話のコーナーでございます
ありがとうございます、はい、そしたらじゃあライブ情報ですね、
はい、
ライブ情報なんですけれども、4月の13日あの先ほど紹介したロンリニアメタルダイナミクスですね、
大丈夫ですか、
はい、大丈夫でございますよ、はい、13日土曜日、東京吉祥寺クレッシェンドの方でライブがあります。
はい、
もう見に来るしかなかですよ。
まあこれを聞いてる人はね、結構このイベントには行ったことある人が多いんではないかと思うので、
うんうん、
ぜひぜひね、このもうねすごいんですよこの人たちのライブ。
そうですね、
とってもうまいし、うまいだけじゃなくてやっぱねこうエモーショナルなので、エモいんです、エモ
エモいエモい、あエモいですね、
言ってみたかった
今時
嘘やん
今時。そしてこの日はね、とってもやっぱあの出演者も豪華なのでね、来る、うん、もうレオパーデスはもちろん他のバンドさんもね見ていただいて、
はい、
ぜひ皆さん吉祥寺クレッシェンド遊びに来てください、
よろしくお願いいたします。スリーマンイベント、バンドワゴンスクリーミング東京池袋スペースエモにて第4回第5回が続々開催決定。はい、このですねバンドワゴンスクリーミングなんですけれども、第4回ですね、4月27日の出演がフェイトギア、ラクシャーサ、そしてゼロファイター、第5回5月18日の出演者がブラックスイート、セラフィル、アナトミーの3バンドですね、
はい、
はい、このイベント恒例のもちろん全バンド新 T シャツ発売プラス60分ステージでお届けいたしますということでございますね、はい、この番シリーズイベント続々決まってるようで、
そうですね、
うん、
私は第1回からこう見てますけど、もうここの番あのイベントはねとても豪華だからね、もう皆さん来る価値終わりですよ。で、あと新 T シャツもありますしね、
うん、
うん、
僕まだこのイベント行ったことないんですよ。
私もないんです。
あ、ないんかい。
あの紹介だけこうしてきて、
そうそうそうそう、
はい、
でも、ね、結構なんかこうネット上での反応を見てるとなかなか高評価をしてる人が多い感じなので、うんうん、まあね、参加してくれるバンドさんも、続々決まってきてますので、
はい、
今後ともですね、引き続きシリーズ丸ごとを楽しみにしていただきたいなというバンドワゴンスクリーミングからのお知らせでございました。
はい、
はい、ということで、続いてはですね、
はい、
初見ライオンのコーナー、
イエーイ、ほほ
ー、はい、前回から初見ライオンのコーナーが僕がなんかあの思い出のある音源を語るだけのコーナーになってしまいました。
はい、はい、いいじゃないですか。
で前回ね、あのこのバンド、あこのバンドじゃないや、この番組インディーハードロックヘビーメタルって言ってるのに、うん、ドメジャーメタルなんだけどドメジャーの作品を、紹介して よかったのかなと思ったら、うん、プロデューサーがいいって言うからそのまま続行します、うんうん、
よ社長、
はい、よ社長誰に向かって言ったしし
かも誰も見てなかったですね今私ね、
これラジオだから、
ね、怖い怖い怖い怖い
はい、でですね、今回紹介するのはですね、はい、構成作家矢野チェさんが僕がいくつか持ってきた中でこれを言えと、
そうですね、
強力なプッシュがあったのでこれをやりますが、
ご了承でしたね、
はい、ディジー・ミズリジーのファースト
イエーイ、
これはですね、ディジミズリジーの、まあ、ディジミズリジーというアルバム、
はい、
セルフタイトルですね。うん、で、発売はですね、94年です。
ほう。
明菜さんが生まれて間もない頃の94年でございます。
なあ。なあなあ、
はい、そういうことにしといてください。
どういうこと？
実際そうなんだけど。
はい。
でね、このアルバムね、うん、僕が発売直後、95、6年に買ったんですよ。
ほう。
とは、なんかどっかのお店で。プリッと買ってきて、はあ、ですごいいいと思ったんですけど、
うん、
誰も知らないのでなんか後で調べたら、まあ、あのハードロックヘビーメタル界隈ではぼちぼち結構売れたらしいんですけど、
うんうん、
僕の住んでた地域では誰一人知らなくてえなんでと思ったんですけど、はい、バンド始めてみたら結構ちらほら知ってる人がいるっていう感じだったんですけど、
うん、
94年にこれを出して、
うん、
でそのちょもう、90何年だこれ96年に2枚目を出して、
うん、
でその後、その後ですね、まあ、バンドがツアーに疲れたと言って、
う
ん、解散しちゃうんですよ、
ほうなんと
でそこからあのギターボーカルのティム・クリステンセンというヒゲのおっさんがいるんですけど、
うん、
彼はあの
言い方
じゃあ、 あのね、あの後で検索してほしいんですけど、ヒゲのおっさんなんですよ。
今、ヘノツさんが多分出してくれ
る。で、ボーカルギターのキム・クリステンセンは、
うん、
あのこのバンドデンマークのバンドなんですけど、
う
ん、デンマークで、まあ、芸能人っていうかミュージシャン芸能人みたいな、
はい、
であの音楽活動を、まあ、ピンでやってて、
うん、
で、まあ、で、他のメンバー、3ピースなんで、ドラムと、
うん、
ベースは、
うん、
まあほぼほぼ音楽活動引退みたいな、まあ、普通に地元で働いてるみたいな感じだったの。で20年ぐらいして、3枚なんかもう一回やってみるみたいな話でライブをやったんですよ、
うん、
したら地元の、はい、っていうか母国のヒーローなので、
はい、
すげえ客来ちゃって、
お
もう一回やるかっつって3枚目が、何年か2016年ですね、
はい、
に出たですよ、
へ
っていう話があって、で僕はこの2016年に出た後にジャパンツアーがあって、
はい、
川崎クラブチッタに見に行って、うん、もう半泣きでした、
で
その後ね、ラウドパークにも来て、
あ、へ、う
ん、でラウドパークにも来て、これがまた良くてね、
うん
うん、で、僕はもう一回去年見たから、
はい、
今回は後ろでゆっくり見ようとラウドパークで思ってましたと、
はい、
気づいたら10列目ぐらい
に、すごいすごい、ぐるぐるいっちゃいましたよ
鼻水出しながら一緒に歌ってました
すごい、いやでもそれぐらいいいライブだったってことですよね、
そうそうそう、
うん、
でこのバンドで何がいいかって、
はい、
20年間ほったらかしてたのに、うん、電話一本でもう一回バンドやろうって言ったら、うん、あのその仕事をがあるのにちゃんとワールドツアーに来てくれるメンバーがいたっちゅうことなんで、
あ素晴らしいですね、
持つべきものは友達ですねみたいな、
うん、
そんな話でございます、
おすごいいい話
で、あのちなみにどのアルバムがおすすめかっていうのはもう結構ね好み次第なんで、はい、3枚とも全部いいです、
お
で1枚目と2枚目はまあまあ割と同じ路線で、2枚目がちょっとダークっぽい感じ、
はい、
で3枚目はちょっとねチューニングが半音かなんか下がって、
うん、
ちょっとヘビー要素も入ったんですけど、
うん、
まあ、ハードロックっていうか僕は割とオルタナティブだとこのアルバムを思ってるんですが、
はい、
まあこの間その2016年にリリースして、
うん、
チッタ来てラウパ来てって言って、うん、ようやくになんか僕の界隈知ってる界隈で知名度が上がり始めて、 何20年遅えよ。
20年、そうですよね。その時はみんな誰もほとんど知らなかったのに、今は。
まあ知ってる人は知ってたんですけど、うん、一般的な知名度がほぼほぼなくて、まあ俺が逆にあのインディーズ界隈に来たっていうのがせいかもしれないですけど、バンド始めてリジミズリジが好きなんだよねっていう話をするまでは本当に誰一人会わなくて、
へ
ー、雑誌の片隅になんか情報が載ってると、うーんみたいな、なんか載ってるみたいな。
見せたい、その 動きを見せたいよ。音声だけなのが辛い。
はい、そんな僕の思い出のある、アルバムプラスバンドのディジー・ミズリジーのお話でございました
と。ありがとうございます。
はい、
ごちそうさまでございます。
まあ多分次回からしばらくこんな感じで
お願いします。あれですね、アキナの音楽講座ですね。
ああ、
アキナへの。
でも大体ね、90年代中心だと思う。
CD 化してください。
はい。はい、はい、ではですね、そんな、ね、小話に続いて、番組からの宣伝をお願いいたします。
はい、ロックトラックアディクションではリスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。メールアドレスは info@radio-tnt.net までよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ではですね、本日最後にお届けするのは、若手メロディックメタルの有望株ブラックスイートのご紹介です。
はい
はい、2014年に前身となるバンドを結成、2017年からブラックスイートという名前に改名しまして、
うん、
今作の最新シングルですね、はい、サウンドプロデューサーにガルネリウス・アルハンブラのキーボーディスト勇気を迎えて制作された、
うん、
もうですね、ナイスな一曲が上がってきましたよというご紹介なんですけれども、
はい、すごい。
ガルネリウスだと勇気さんは勇気念っていう名前になってるかもしれない、
うん、
と思ったり、
うん、
うん、
どうだっただろう。
正確な情報はウェブで確認してください。
はい、
はい、投げてリスナーに投げていいのか。
投げる。
いや、あのね、こういうね、
キャッチしてくれる、
こうなんていうんですかね、軽快なんだけどちゃんとこう芯のある曲っていうのはですね、
はい、
割とこう僕がいたようなエクストリーム界隈だとなかなかないので、
うん、
もうね、このライブ自体もね、彼らのライブすごくね、ちゃんとしてるし、エンターテインメントとしても見せるので、うん、まあ、こういう明るい、まあ、メジャー進行っていうか、まあ、かどうかまでは調べてないんですけど、
うん、
こういう、まあ、軽快なんだけど、まあ、なんていうのかな、こう、グッと刺さる曲っていうのが、うん、持ってるバンドはやっぱね、今後強くなっていくんじゃないかなと。
はい、
僕は思っておりますよ、
うんうんうん、そんなブラックスイートの、アルバムご紹介します。3月の13日に発売されましたブラックスイートの2曲入りファーストシングル We Are One です。で、ライブ情報なんですけれども、
うん、
ライブ情報、ね、4月の13日土曜日大阪日新斎橋ショベル、そして、4月の14日日曜日愛知今池スリースター、そして4月の29日月曜日、こちら祝日です、東京渋谷サイクロンギャレットの方でライブがあります。そして5月3日、金曜日祝日、埼玉西川口ハーツ、そしてラストですね、6月の1日土曜日、東京新宿ワイルドサイド東京の方でライブがあります。
はい、あとですね、5月の18日の、はい、さっきお知らせしましたね、バンドワゴンスクリーミングの方にもこの、ブラックスイートが出演するので、はい、そっちもですね、ぜひチェックよろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
ということで、最後ブラックスイートの、ウォークインダーレインを聞きながらお別れとなります。
はい、
はい、本日、お送りしましたのはサイレントスクリームシェルノクターマコンのベーシストジュンと
アセアのボーカルのアキナでした。
ではまた次回、
バイバイ。
はい、walk in the rain, walk
Come back, 'cause the world is calling now. This darkness comes. We've been all hunting every time. Walk in the rain, walk in the rain. We cannot come back, gotta find a future.
Info@radio-tnt.net.